次に、43ページ、括弧3、高齢者虐待防止の推進についてです。高齢者虐待は、人間の尊厳を著しく侵害する行為であり、決してあってはならないものです。高齢者虐待防止法は、高齢者の虐待防止とともに、福祉、医療関係者に、高齢者虐待の早期発見等への協力を求めています。事業者の方には、虐待の未然防止を図っていただいておりますが、高齢者虐待事案、事故等が発生した場合、速やかな報告を徹底してください。その後、発生原因等の分析と、再発防止策を講じ、効果についての評価を行うなど、虐待の再発防止に取り組むことが必要となります。あ、虐待者の区分と、い、要介護施設従事者等による、高齢者虐待に該当する行為については、表の通りです。う、早期発見、通報等。要介護施設従事者等は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。また、当該従事者等は、要介護施設等において高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、これを市町村に速やかに通報する義務があります。時間の経過に伴う虐待の深刻化を防ぐ観点からも、早期の発見、通報にご協力ください。なお、市内の相談窓口は下記の通りです。え、運営者による虐待の防止等のための措置につきましては、要介護施設の設置者または、要介護事業を行う者は、研修の実施や要介護施設従事者等による、高齢者虐待の防止等のための措置を講ずることが義務付けられています。組織として、虐待防止等の体制整備をお願いします。お、介護サービス事業者による虐待防止のための措置。令和3年度の基準省令改正により、すべての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、虐待防止のための措置を講ずることが義務付けられました。これは、3年の経過措置期間が設けられています。措置の内容は、あ、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。い、施設や事業所における虐待防止のための指針を整備すること。う、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。え、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置すること。お、虐待の防止のための措置に関する事項を運営規定へ記載すること、です。虐待防止委員会や研修について、小規模な事業所においては、法人内の複数事業所による合同開催、他の委員会との合同開催とすることも可能です。また、研修については、県や市等が実施する研修会への参加や、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等、積極的に外部機関を活用して行ってください。これらの取り組みについては、経過措置期間であっても、より早期に取り組みを行うことが望ましいです。参考に、45ページ以降に、訪問介護の条文を記載していますので、詳細をご確認ください。